マギーのボイスメモ。
ご機嫌いかがですか。マギーのボイスメモ第283回。トンビじゃないよ、ヒバリだよ。マギーです。
行く行く
それ先週だよね先週じゃない、前回言ったよね。
トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャスト、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、購読、登録、お気に入りなどしていただけると幸いです。
これトンビじゃないの？この
トンビじゃないね。
トンビじゃないんだ。なんか
ヒバリだね。
なんかトンビトンビトンビっていう感じの
言ってないよね。
言ってない。
ヒバリヒバリヒバリって、
ヒバリって言ってるのピーヒャラピーヒャラピーヒャラピーヒャラワッショイワッショイピーヒャラ。
そのヒバリじゃないよね。
あ、違うねえ、これ聞こえてるかな、音入ってるかな。ヒバリ、ヒバリですね。このピラロピラロピラロで、これあのさ、ヒバリってなんでさ、あの上空でさ、ホバリングっていうのは、なんていうの、手止まってんの、あれ
止まってるの、なんだろうね。
ねえ、なんか見て様子見てんのかね。
狙ってんじゃないの。
なんか狙ってんのか、やっぱり
虫とか。
あ、虫とかを。あ、そう、
あ、虫が
ってことで、ね、
はい、
まあ、先週行く行く行くって言ったのをね、
見事スルーして、
またスルーされしたんで、
はい、
まあ、それもね、ちょっと後で喋りましょうかね、はい、忘れてなければね
またってなる
よ、またってなるね。で、今回はですね、
はい、
埼玉県の三郷市と千葉県の松戸市を結ぶ、
うん、
上葛飾橋という橋がありまして、まあ、江戸川にかかってる橋なんですけど、もともと旧、松戸三里有料橋っていうのかな、有料道路っていうのかなっていう、もともとここ有料だった橋なんですけど、
あ、そうなんだ、
はい、今無料になりましてね、上葛飾橋という橋ですけども、
はい、
その、橋がかかる江戸川の河川敷に、今来ております、
はい。
なぜ来てるかというと、ここは今、ポピーがめっちゃ咲いてます。
ポピー畑ですね。
車にポピーポピー、
古いよね
なんかね、ポピー、うん、ポピーっていうと、もうあの車にポピーの、もうあのイメージがすっごい、もう幼少の頃からついてるんで。
何ポピーって大体。
あ、車の方向剤だよ。
うん、
うん、そう。
そんなにポピー自体に匂わないけどね。
ああ、そう、
うん、
あ、そっかそっかそっか、そう、ポピーね、
うん、
そう、ね、がそれがポピーが、
はい、
めっちゃ咲いてますのでね。
すごいよね、うん、これ全長何メートルぐらいですか。
全長
200、私そういうの分からないんで、
280キロぐらい。
うーん、
2分じゃないの今
キロってすごくない？
いや突っ込んでくれよ
これキロってと思った今。
違うでしょ、名古屋まで行くのかよとか突っ込んできたんですけど、違うんですね、
はい、
いや全長分かんないですよこれ。パッとパッと見にどれぐらいだろうな、
何キロぐらい。
いやいや、そんな2キロない、300メートルぐらいかな。
え、もっとでしょう。
いや、そんなもんだよ。だってあの橋の橋、あの橋の
橋、橋の橋からって分かりにくい。
橋の橋からこっち今ね、この車止めてるちょい向こうっていう。
え、だって100メーター走何回するぐらい。
100メーター走3回ぐらいじゃない、これ。
3回なのこれ。
そんなもんじゃねえのかな。
うーん、
まあまあまあ、500メートルはないよ。
ああ、
ないぐらいのところをね、これはこの辺ね、なんていうか、江戸川フラーロードって言われてるらしくて、通称ね。
でも、で、奥行きは何メートル？
奥行き？あ、幅？
うん、
幅はこのポピーの桜、あの花の、うん、幅は何メートルぐらい？これ50メートルぐらいかな？
ああ、
うん、ですね。50メーター、幅50メーター、長さ500メーターぐらいのところに、はい、ポピーがぐっちゃぐっちゃぐっちゃ咲いてるっていうところで。
それなんか綺麗な表現じゃないよね。
ぐっちゃぐちゃ咲いてぐっちゃぐちゃ咲いて
る、ね、色とりどりのポピーが。
あ、うまいね。
咲き乱れておりますが。
うまいね、うまいね、うまいね。で、これフラーロードで、
うん、
で秋はね、ここにコスモスが、
はい、
秋桜と書いてコスモスと読む、
うん、 これ教えてくれるときコスモス咲いてるよってトラに教えてくれたけど、
そうなんか
コスモス今じゃないよねと思って、
橋の下にコスモスみたいな咲いてんだけどって言ってね、いやコスモス今じゃないでしょって言われて、
うん、
ね、で、まあ、調べたら、
はい、
ポピーだったってことで
ですね。
でマギさんがポピーがお好きで、
うん、好きです、はい、
ね、
そうなんです、
ちょっとね見せようと思いまして連れてきましたけどもね。
おーかわいい。
でなんかさ、このポピーって、
うん、
そのなんかやばいらしいじゃん。
そう、化身になるとね、
うんうん、
アヘンの材料っていうか、
うん、
元なので、あの栽培禁止なんですよね。
どういうこと？このポピーっていう花からもアヘンが取れちゃうの、う
ん
う
ん、取れないでしょ。取れないから育成できるんでしょ。
これは取れないの。
取れない、
うん、で どういうこと？
あ、ちょっと何、あの同じ派生だけどちょっと品種が違う似たような感じの化身、花の形が似てるんだよね。
あ、これは消しではないの？
違うんじゃない？
あ、そうなんだ。
わかんない。
あのさ、おっかの上品な化身の花が。
誰それ？アグネスちゃん？
そうそうそうそう。あれは？あの歌は？
何それ？
あれひなげしは？ひなげしってのはこのポピーとは違うの？
わかんない。
あ、そうなんだ。なんかあのその要はポピーと。
うん。
よく似た種類の、
うん、ケシの花
がケシの花で、ケシの花から取れるエキスが
そう
アヘンになるということで、
そうですね、
一歩間違えるとちょっとやばい花と、
そうだからそれは栽培しちゃいけません、うん、
いけないと。
でもなんか誰かが分からずに、うん、なんか去年か一昨年か栽培してて、
う
ん、
ほうほうほう、
見つかって、うん、あのダメですよって注意されてたのニュースになってたの
を覚えてますけど。それはね、自分はポピーと思って栽培してたの。
そうそうそうそう、
あ、そうなんだ。
そう、決して分からずに栽培してて、まあ、あんまり手に入らないと思うんだけどね。
なあ、それあれだよね、なんかちょっと言い訳じゃないの。いや、ちょっとポピーと思って、
いや、なんか年寄りだったから、お年寄りだったから、
あ、そうなんだ、
そう、本当に間違ったんだと思う。
へえ、そうなんだ。
昔持ってた種かもしれないし、ちょっとその辺は分からないですけど。分からない。
あ、そうなんだ。
そうですね、
っていうね、
ダメですよって罰せられますからね。
え、
罰せられます
から、ね、罰せられますから、そう。でこのね、今ひばりちゃんがこうピルピルピルで言ってますけど、うん、このひばりちゃんの声がなんかいくらかちょっとラリってるみたいに聞こえるんですけど、これはこのケシの実を、
うん、こう、ケシじゃないですよ、ポピーですよ。
ポピーの、ポピーの実をこう食いつまんで、
ちょっとね、ハイになってるのかな、わかんない、
わかんないけどね、
鳥にはダメなのかもしれない、ね、よくわかんないですけど、賑やかですよね。
ね、まあでもこれフラーロードにね、地元の有志の方が、まあ、ポピーを植えてるということでね。
お金もらってやってるわけじゃ
ない。じゃあ、まあ、金もらってないんじゃない。
そうなんだ。
うん、やっぱこうね、秋はコスモス、春はポピーを。
まあでもコスモスもポピーも結構強いっていうか、パッと撒けばすぐ、難しくない。
難しくないから、だからまあただ種を
撒
い
て、
そうだよね、そのほっとけば、なんで多分こうやってね、植えてるんでしょうね。
本当いろんな種類が。
そう、すごいね、綺麗だね。
今写真撮っただけでも7種類見つけたので。
ね、マギさんはインスタにはい、アップしてましたけど。
すごい可愛い
です。ね、結構今平日の昼ぐらいですけど、うん、人もね、10、まあでも、まあ、ね、こんな全然誰も知らないようなとこですけど、10人ぐらいね、写真撮りに来てたりしてて。
ね、そうですね。
ね、まあその上葛飾橋の橋の上からもね、俺よく、まあ毎日のようにこのトラックで僕は通るんで、
はい。
うん、よく見てますけど、綺麗だなと思いながらね。
ぶつからないようにね。
はい、はい、はい。ね、はい、はい、はい。まあそんなことでね。
はい、
車でポッピーっていう、
車に、
あ、今車の中で喋ってるんで、
そっちのポピーね、
車でポッピーピーハラピーハラワッショイワッショイっていう感じで、なんかよくわかんないけど、ね、あ、やってますけどね。でですね、うん、まあ、なんでね、あったね、またこいつら喋っとんのかって話でまあ日曜日以外の配信しておりますけどもね、はいはい、あの前回ね、
うん、
つくばの話を、うん、しましたけどもね、
はい、
もう全然喋り足りてないと、
ほう、う
ん、ね、ちょっと喋らなあかんこと、あれもこれもあれも忘れてるみたいな話だったんでね。
何だっけ。
うわ、もう忘れてるわ、どうしよう。俺もうなんかあの
時振ってくれたら思い出すから、
喋った後にさ、マギがさ、
振ってくれたらさ思い出すから、振って
これ忘れた、あれ忘れたって、まあ行く行くっていう話もそうですけど、
言ったよね、確かに言った、なんだっけな、
俺忘れられたら俺どうしていいのこれ、今から
振って
振るの、振るの、まあ、はい、そうでね、そのつくばさん、つくば行ってね、
はい、
で宇宙センター、つくば宇宙センターにね、 行ってですね、はい、まあ、見ていろいろっていうのは昨日喋りましたけどもですね、 そのつくば宇宙センターで、
はい、
その何ていうかな、見学コース行く時の、
はい、あ、番号がね、番号がね、受付番号が、
受付番号が
私19番だったんです。
そうそうそう、
なので行く行く、
そうそう、行く行く、
行くの朝から行く行く
ね、大して
マギーでした、うん、
大してね大して話膨らむ話じゃないんですけど、
ないんですけど、
そう、行く行くだったんで、はい、っていう話でね、
ですね、
でしたね、はい、で、その宇宙、つく
ば、思い出したよ、
つくば宇宙センターでね、
はい、
第1回目のね、うん、見学コースを見てですね、うん、でその日にたまたまもう1個ね予約を取れたので、
はい、
ちょっと、まあ、時間が ね
時間
2時間ぐらい空いたんで、じゃあちょっと
社員食堂にも行ってみようかな、
ね、なんか平日だけ、筑波宇宙センターの平日だけ、うん、その社員食堂が見学者にも開放してくれるってことで、ただあの筑波宇宙センター自体はすごいセキュリティが厳しいの で、
そうです、ね、
その社員の行ける社員というか、うん、まあそうだね、食堂に行くにもちゃんと許可証を
抜かないといけません、
もらって行かないと、はい、
その横にあるセブンイレブンに行くにも許可証が
います。そうそうそう、まあだからその敷地内だよね
そう、
食堂があって隣にセブンイレブンがあって、うん、そこに行くにもちゃんと許可証がいるので、
ね、
これ面白そうだなってことで、で社員食堂だからね、
そう、安いんじゃないか、
安くてね、
美味しいものがあるんじゃないか、
美味しいものがあるんじゃないかと、ちょっと期待して ね、 2人
でね、なんかね、谷田食堂とかでね、
あ、はい、あるよね、そういうの
ねあったから、どうなんだろうなって、ね、そう行ってみましたけど、
でね、2人で、食堂にね、パスを持って行きましたよ。で、そこでですね、うん、まあ、食堂を行きましたよ。うん、見ました
ね。そんなにね、安くないかったね。
まあね、皆さん結構さ、お金もいただいてらっしゃるじゃないですか、
給料。持ってるのかもしれないですね。
わかんないけどね。でもさ、筑波宇宙センターの中に泊まってるさ、従業員の車さ、うん、結構みんなさ、なんか、
いやだからみんな宇宙船、うん、
宇宙船
ロケットに興味があるから車にはあんま興味がないんじゃないのって私は思った。
全然
ね、走ればいいんじゃないの。
あ、そう、もう興味ないんだ、うん、もう地上のものには興味がないみたいな。
そんなね、ちいちゃなものはねこだわってない、
何でもいいんだ、走ればいいのは。
そう
か、全然いい車が全然止まってなくて、
止まってないです
よね。もうね、筑波宇宙センター、その要は日本のね、
うん、
あの何、宇宙
最先端ですからね、
宇宙技術の最先端だから、まあまあ中で働いてらっしゃる方かなりやっぱり優秀な方が多いし、うん、それだけそこそこ給料いてもらってらっしゃるんで、
でもね、パッと見ね、いいスーツ着てる人もいなかった。
なんかね、
そう、なんか結構庶民的だったよ。
え、この人たちそんな高学歴なの、偉いのみたいなね、
うん、
とかね、まあまあ人を認めて判断したらまずいけども、
けどそのおしゃれな人もいないし、
そうだよな、
うん、そう、あんまりあの 身の回りにお金をかけてる方いらっしゃいませんでしたね。
やばいだよね、もうやっぱりその研究とか開発とかでもう必死なのかもね。
まあでも私が言ってたその研究開発のチームとかはおしゃれな人もいるし、
うん、ああそうなんだ、
うん、全然そんな感じしなかったね。
あ、
っていうか筑波の町自体ちょっと寂れてたよね。
ちょっとそれ話ちょっと後で、
あ、ごめんごめんいやなんかちょっと掃除でそういうなんかこうイメージがこう繋がってきて、そう、
ね、うん、で、食堂行ってメニュー見たけど、はい、呈してね、
そう、なんかお金払ってね食べるほどでもないな、
そんなねっていうね、うん、まあ、あの食ってない、俺は食ってないから、あの味はどうかわからない、味はどうかわからないですけど、
あとスペシャルメニューみたいなね、シェフの顔写真が、
ああ、そうだよね、
載ってるメニューもありましたけど、
あったけど、それは売り切れ出てね、
売り切れてましたね、
うん、そうそうそう、なんで、ね、
でもまあね、500円ぐらい、
そうだね、普通のまあ
ランチ
ぐらいの値段
500円弱、460円とかでセットであったんで、
う
ん、
ああそうだね、
本当に安くないな、
うん、あんま安くない、いや、まあそれ安いのかもしれないけど、ね、
まあ外で食べればね700円とかするかもしれないけど、
そうそうそう、
社食にしてはちょっと安くないかなと思って手が出ませんでした ね、
まあね、うん、まあね、そうそう、食わないでね、
はい、
で、まあ、まあいいやん社食はみたいな感じ で、 で隣にセブンイレブンがあったんで、
こ、はい、じんまりとしたね、
こ、ものすごいちっちゃいセブンイレブンがあってね、でセブンイレブン行きましたらね、はい、今セブンイレブンで700円買うと、
はい、
あのくじ引きやってる、
1回できるというね、
1回ね、くじ引き、うん、よくセブンイレブンでやってますけど、
やってますね、
でパッて見たら、
うん、
くじ引きが500円でできるっていう、
はい、そうですね、
えこれいいのっていう
ねえびっくりしたよね
すごいよねあれね、
うん、
だから700円の条件のところをここ勝手にこう買ってかどうか分かんないけど、うん、
500円にした、
ね、500円でくじ引きできるって、うん、おおこれすごいねってことで ね、うん、でアイスコーヒー2つと、
はい、
あとお菓子を3つ買ってなんとか500円にして
500円にして
そうでくじ引きに挑みましたよね。
行きました。
なんか当たるかなっつって、
ね、当たりですって言われて、
うん、
あの猫子の紅茶を1本いただきましたけど、うん、た外れないんですよって言われて、え外れないんですか、ね、ここだけ外れないんですよ、えそんな特別なことしていいのと思って、安いし外れないし、
ね、
なんかお近くの方は行かれた方がいいんじゃないですか入場料無料だしあそこ、ね、くじ引くためだけでもちょっと楽しいかもしれない。
すごかったよね、
うん、
なんか引きゃ何か当たる、
ね、何かが当たるみたいな、
ね、そんな特権あんのかよ
って。なんかは外れだったらね バーコードかなんかあの読んで応募するみたいなのが
あるよね。あ、まあ、そうだよね、外れだったら、ね、うん、そういうのは結構あるけどね、う
ん、絶対なんか当たるみたいなので。
セブンイレブンが中でまあね、うん、となんていうの、特別な許可、宇宙
センター独自のセブンイレブンみたいな、
ああいうあれなのかな、工場の中とかで入ってる、なんちゅうの、そういうセブンイレブンとかああいうコンビニってああいうちょっと特別なとこあんのかな、
かもう自分でこう抜いてやってるのか、
許可なしで、
なしで、
いやそうはいけんのかな、
それはない
なしだ、分かんないけど、でも面白かったよなあれ ね、
うん、
まあ思わぬところで、
うん、
ちょっとエキサイティングしたりとかしましたけどね、
そうですね、
うん、そうそう
楽しかったですね、
楽しかったですね、うん、そうそう、まあそれがねちょっと補足的に宇宙センターの中であった出来事でね、
はい、
うん、
はい、
でしたよ。で、はい、その後ね、あのちょっとつくばの街中をね、
うんうん、
まあ、どんな感じかなと、まあ、マギさん行ったことないし、まあ、トラニーももうかれこれ17、18年ぶりぐらいにね、つくばの街中ね、
うん、
まあ、ちょっと走ってみようで、つくばエキスプレスっていう新しく電車がね、
はい、
あのつくば学園としてもともと電車なかったのよ、
はいはいはい、
うん、電車が通ってなかったのね、
ほうほうほう、
でもそのつくばエキスプレスっていう、まあ町の城の念願のか分かんないけど、
うん、
電車が通りまして、
はい、
でつくばまで、まあ、東京都内から電車1本で、
うん、
行けることになって、でそれがつくばエキスプレス、つくばの駅に駅ができてから俺初めて行ったんで、
う
ん、どれだけこう町の中がこうなんていうか
変わってる
か、変わってるかなみたいな感じでね、見に行きましたよ、
はい、
つくばのね学園都市の中、
はい
ね、さっき言っちゃいましたけど、
言っちゃいましたけど、なんか結構ガラガラでしたよね。
なんて言うんだろうなあれ、
はい、廃墟じゃないけど結構抜けてるし、テナント募集の文字が多く見えたし、
そうだね、
で昼間は開いてない店いっぱいですよね。
昼間開いてない、
どういうのかな、居酒屋的な夜から開く店はまあポロポロあったけど、夜になった方が賑やかな感じはしたけど、ちょっと、
あちょっとね、うん、なんか
昼間はどこも店閉まってる感じがっていうね。
一応そのつくば学園として、まあ万博のね、つくばなんだっけ、つくば万博じゃないな、なんとか万博、万博の会場、もともとその万博があって、その万博の会場になって、あ、じゃあ万博エキスポ、つくばエキスポか、
はい、
そうそう、なんかその会場になって、
はいはいはい、
でそのために、うん、作られた、その、うん、要は未来の都市みたいな、理想、人々が理想とするような都市、街づくりをしようみたいな感じで、
つくば未来市とも言うでしょ、
それはちょっと後々、ま、合併して、九州、市町村合併した時に、
はいはいはい、
作られた町なんだけど、あの市なんだけど、つくば未来市って市は、だからその、なんとかな、本当に計画的に作られた人々が住みやすい町っていうことで作られてるんで、
う
ん、だから緑がすごい多かったでしょ。
緑は多い。
ね、緑が多いっていうか、その高い木がいっぱい、街路樹がすごいいっぱい高くてね、
すごかったね、
うん、だから風景はすごい青々としてて、今ちょうどね新緑の季節なので
気持ちいいですよね。
そう、
街中、一応街中とされてるとこでも緑が多くて、
そう、車でね走っててもすごい緑がいっぱい
あって気持ちいいですよ。車で走るのは気持ちいいけど、どこも入る店はないですよ。
入る店はない、
入る店はないっていうか、こう寄れるそうな店はないっていうかさ、走るにはいいけど、
うん
うん、あここも行きたいな、立ち寄りたいなっていうお店がないよね。
あ、そう、
走ってて
いやだって、
いやいや、なかったでしょ。
まあまあなかったかな。いやでもファミレスとかあったし。
うん、ファミレス、うん。うん。で、そこ独自のなんかどういうの？
そうだね。うん、で、筑波学園として、うん、あのまあ日本の頭脳と言われてるところで、うん、国のそういうこう研究所とか、うん、そういう開発する場所とか、うん、なんとかなんとかとかいっぱいいっぱいあるから、
うん、
なんていうのこう。その一個一個の施設が敷地がめちゃくちゃでかいから、うん、それが緑に囲まれてるから、
うん、
な街の中ところどころにこれ何この森は何みたいなところがいっぱいあって、
ね、
まあとりあえず緑は多いけどあれ緑の手入れ大変だね。あれさ緑ってさお金すごい手入れかかるじゃん。
あそこ庭師が潤ってんじゃない。
そうだよね。だから多分そういうその町の 緑地なんとか
管理部、うん、ただあんまり手入れをしなくてはいけない木は少なかったよね。
あそうなの、
うん、だからああいう背の高いボンっていうのは、うん、ほっとけばいいから。
あそっかそっか。
そうそうそう、
ね、でそのねやっぱり駅ができてね、うん、そのすごいなんていうのかなちょっとこうキラキラした感が、
うん、
あんのかなと思って行ったんですけど、うん、
駅前ね
駅前ね
駅は見えないし
駅はそうね駅はねあれここ筑波駅だけど 駅どこ駅どこっつったら、
うん、
駅は地下にあったと。
地下に
ね、
はい。
まあもともとそのすごくその開けたところ、うん、まあ、筑波のバスあの駅線路はなかった駅はなかったけど、
うん、
その筑波のターミあのなんていうの中心街っていうか、
はい、
筑波学園都市の、
うん、
そこの下にあそこに駅を作ったんで、まあ、うん、多分地下に駅を作るしかなかったんだろうね。だから地下に駅があるんで上に全然電車通ってないんで、
はいはい、
一応バスターミナルみたいなやつはありましたけど、はいはい、で駅前はね
そこそこ
新しい店もできて、
ね、
ちょっとおしゃれな感じにはなってましたけども、うん、はい、もう駅から
ちょっと離れるか
ちょっと本当に歩いて5分ぐらい行くと、うん、もうなんて言うんだろうなもうあのなんてテナントがシャッター通りみたいな、
は
い、シャッター全部いっぱい閉まっててね。
そうだよね。
なんか
大丈夫っていう
の大丈夫ってこの街
人住んでるのかなっていうのあんまり人の気配も感じないし、
うん、そう昼間なんか誰も歩いてないんだよね。
まあみんな会社に行ってるのかもしれないけど、
ね、
なんかあんまりね人の気配がない街でしたよね。
うんね。
でみんなロボットなんじゃない
ロボットなんてなんでやねなんでやね銀河鉄道すぎないのにそうでもうね、
うん、
筑波学園都市でいうと子供の偏差値がめちゃくちゃ高いっていうところなんで、
ほうほうほう、
やっぱ塾がいっぱいあったね。
ああ
塾はすごくあったけど、
うん、
でもただなんかこう
学校自体もさ、うん、校舎が2階建てまでしかないから子供の数も少ないのかなと思った
り。いや多分あれはあれでしょ、高さ制限とかあるんじゃないの。
だって他は高いのに。
だからその
マンションとか高かったよ。
その学校さその生徒上まで上げ土地が広いから分かんないけど、そのあまり高いところっていうか3階まで上がらなくても2階建てにしてこう敷地が広いから部屋数をこう2階で。
でも全然見なかったでしょ子供も。全然じゃないけど、
それ授業中だったんじゃないの。
夕方とかその午後になっても帰る子たちとかを見かけないし、
もうねみんなね勉強するから多分学校からすぐ塾行っちゃうんだよね多分。習い事とか。
そうなの？
わかんないけど。
まあでも若い子見なかったよね。
そう筑波学園としてなんかねちょっと思ったよりもなんかちょっとこう閑散としてるというか。
ね、みんな静かに研究に没頭してるのかも
の、ね、
知れないけど
きらびやきな感じがないんだよね、
うん、
で
ざわざわ
してないね。きらびやきな感じはないんだけど
きらびやかな
感じはないんだけども街中のそのテナントその、うん、なんていうかなこうもともとは例えばコンビニだったりとか、
うんうんうん、
ちゃんとしたって言い方おかしいけど、
うんうん、
そのしっかりとして店が入ってたんだけどそれが潰れた後に、
うん、
あなんかよくわかんないさ、
うん、
あのインド人とかが
多国籍な、ね、
多国籍な感じがさこう、
うん、
ちょっとね小汚い感じの店が結構あってここ何の店みたいな
何屋さんかわかんないのが結構あった。
ね、うん、なんかそういうちょっと怪しげな店が結構いっぱいあって、
そう
なんかね、これほんとあくまで個人的なっていうかね、
価値観、印象ですからね、
印象ですけど、なんかちょっと治安この街
大丈夫かなって思った
ね、感じの思うようなね、空気感もあって、あ、
緑多いし変な人多かったら危ないよね、逆に、ね、
まあそうだよね、そうなんだよね、だからと思った
りもして、そんな人少ないのかもしれないけど、
うん、と思ってね、なんかちょっとだからその
なんか異空間だったよね、
そうなんだよね、
うん、ちょっと人間味がないっていうか、なんていうの、
そう、あのつくば雰囲気、うん、つくばエキスプレスのその駅って、うんうん、まあなんていうかな、つくばからいろいろこうね、
うんうん、
秋葉原までいろんな駅がバーってできてますけど、つくばエキスプレスの駅が新しく新駅できたとこっていうのはもともと全然何もないところに駅をポンと作って、
うん、
そこから新しく街を開発してるんで、
はい、
他のさ、例えば大高の森とか、柏の葉キャンパスの駅とか、いろんな駅ちょっと行きますけど、
ま
あ、結構みんなさ、駅前綺麗だったり、周りもすごい綺麗でキラキラしてるよね、
ですよね、うん、いっぱい人も住んでるし、
そうそうそうそう、
マンションもいっぱい建ってるし、
で、ね、
う
んうん、子供連れの
そうそうそう、
お母さん方も結構ね、うろうろしてたりとかしてて、
学生も見るし、
見るしね、だから
つくばは全然なかった、
ね、そういうね、あの TX の新しい店にあるようなそのウキウキ感みたいなのがあんまり感じられなくてね、
なんか新薬があってさ、みんな透明人間とか、うん、いるんだけど私たちには見えない、
見えないようになってるの、 そんななんか新しい
あれ、そうそうそう、あそこだけのなんか住民の特別なこう薬があって、
あ、そう、それみんな、なんででも、
みんな飲んで
る、なんでそれ透明人間にならなあかんの、それ、
もうよくわかんない、
よくわかんない意味がわかんない、透明人間
思いつきで、
なんで意味がわかんない、思いつき、まあ、思いつきありが
とう、服屋さんもないっていうか、服着なくていいからみんな、
あ、服屋さん何もないの、
マッパで透明人間がいっぱい歩いてたっていう、実は
すごいね、
そう
ね、なんかそんな感じでね、
歩いたらなんか分かんないけどボンってぶつかるみたいな、
あ、ぶつかる、あれなんか今
歩いてないから分かんない、
歩いてないから分かんないみたいな、
車は見えるから
危ない、俺だ、じゃ俺では結構じゃ車に何も引いてたって話
いやいや、車道はみんな歩かない
から、歩かないんだ、そうそうそう、あ、そうなんです、それ避ける
そう、なんか不思議だったよね、ま
あ、うん、そんなね、不思議な二人でね、不思議だよね、この街不思議だよ ねみたいな、
そう
感じ、なんかじゃもう昔ね行った時もうちょっとなんかね、ちょっとなんかこうキラキラした感あったんだけど ね、
うん、
まあね、筑波学園としてももう町としては成熟してきてっていうか、うん、なんかこうね、
はい、
その町を作り上げた世代っていうのがもうだいぶと年取って、
はいはい、
もう言ってみれば世代的にはじいちゃんばあちゃんになる世代で、まあ、子供たちがもう今子供を産んでみたいなところで、ね、今さ結構その段階の世代が年いって、で段階の世代が作り上げたその新興住宅街っていうのが、もうみんな子供が家出ちゃってさ、
そうだね、
あの結構空き家になったりとか、ね、そういう今そういう日本のさ、その新興住宅街の過疎問題みたいなのがね出てきてるんで、ひょっとしたら筑波の町自体もそういうちょっとこう人のこう流入れ替わりっていうか、
うん、みんなもう働きに来てるだけで、
うん、そうそう
そ
う、
あそこにいるのかもしれないよね、
っていう気もちょっとしたっていうかね、
うん、
だからね、そこでその次の世代がね、
よく言えば落ち着いてる、
あ、まあ落ち着いてる街っても落ち着いてましたけどね、
うん、
そうそうそう、まあ、次の世代がね、だからそこでまた新しくね、
なんかすれば
住んでね活性化すればいいんだけど、だからああいう新しいね、新しい町はやっぱり新しい人が入ってきて、子供がちっちゃくて公園で子供が遊んでみたいなあるけど、
なんか分かんない研究所がいっぱいあったもんね、
え、
分かんない研究
所、あ、まあ、
何してるか分かんないような研究所が
いっぱいあったね、
いっぱいあったから、
ね、なかなかね、だからその親と一緒にその住むっていうか、親と同じ場所に住む子供とかもなかなか最近減ってきたっていうしね、
その辺家族、ね、
ちょっとね、それからそういう日本の新興住宅街の問題みたいなのも若干ちょっと感じながら、
はあ、
まあ、筑波の
街
をちょっとうろうろしましたけど、ただ今回ね、はい、本当にあとその筑波エキスポの中のつくばエキスポセンターか、
はいはいはい、
中のプラネタ
プラネタリウム
もちょっと時間なくて見れなかったし、はい、 あと植物園も
植物園も、ね、
見えなかったし、
行ってみたいですね。
でまあね、比較的あの俺ら住んでるあたりからはそんな遠くなかったでしょ。
あ、そうそうそう、
近かったでしょ。
結構近かった。
なのでね、
うん、
また行ってみたいと思いますけどね。
はい、
はい、まあそんな感じで、
うん、
取り留めまでこと話しましたけども、
はい、
ちょっと喋り足りなかったんで、
そう、その分
残しておこうということで、
そう、うん、そうですね、
はい、
記録オーバー、
はい、喋りましたんで、
はい、
はい、じゃあ今回も、お相手はトラリーと
マギーでした。マギーのボイスメモ、そろそろお別れの時間となりました。お付き合いありがとうございました。感想、要望、野望、願望、あなたからのお言葉は maggie0208@gmail.com でお待ちしています。それではこの後も素敵な時間をお過ごしください。次回お耳にかかれる日を楽しみにしています。お相手はマギーでした。